M 教の早川梨沙子です。はじめまして。
はじめまして、上杉優子と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はM 教の練習場においでくださってありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
上杉さん、今日はご自分の楽器をお持ちくださったんですけれども、それはどんな楽器ですか？何という楽器ですか？
はい、これはアメリカのハープシクルハープという小さなハープで、何オクターブかな、33弦のハープです、
うん、持ち運びできる上に、
そうですね、エレクトロアコースティックハープになってまして、うん、中にピックアップが内蔵されていて、つな、うん、ぐとアンプリファイできるというハープになってます。
抱えて弾けるので、ちょっと縦ごとに近いイメージもありますね。
そうですね、抱えてバンドをつけて体にくくりつけて弾けるので、うん、野外フェスとかそういうところで使ってます。
立っても弾けそうですね。
立って弾けます、はい、早川さんの今日の楽器は、
はい、これはライオン&ヒーリーというアメリカの楽器会社のスタイル23というタイプの楽器なんですけれども、一般的なグランドハープで弦が47本、ペダルが7本あります。特殊奏法というか、その変わった奏法ですね。まあ、ハープは一般的にすごく柔らかい音がするんですけれども、現代曲でちょっと変わったことをさせられることが多くて、その一つが楽器の弦の上部を弾くっていう奏法があったり、それからその弾いた後に弦の上部を押したり弾いたりして、ちょっとビブラートをかけるとか、あとマーラーとかの曲で出てくるんですけれども、ピックを使ってちょっとおことっぽい音っていうんですかね、シャープな音になる。これピック、普通の方は今ギターのピックとかで弾かれるんですけど、私は何回かそのちっちゃいピックを落としてしまったことがあって、演奏中に、でちょっと怖いので、もう使わなくなったカード切って、ちょっと大きめでしっかり支えられるようにして弾いてます。なので N 響でマーラー弾くときに、このここの部分をカメラに抜かれるとちょっとまずいなと思ったりしてるんですけど、でも音はいいので結構気に入って使ってます。内緒ですけど。
いや、面白いなと思って勉強になりました。カード
クレジットカード、
マーラーでもそういう曲があるのを知らなかったです。そうなんですね。そうですね、おすすめの曲にもあげたんですけど、ジーナ・パーキンスとか、ま、どう音を出してるのかちょっとまだ見たことないんですけど、スチール弦をこうちょっとちっちゃいハープなんで鳴りが浅いんですけど、こうジャジャッって鳴らしたりとか、あとは私が好きなのはこれです。好きです。これはですね、チューニングのピンです。チューナーチューニングキーです。だいたいゴムで覆われてるところもあるんですけど、これは木と金属でちょうどハマりが良くて、金属だともう少し硬いかな。これが好きです。
私たちハーピストはチューニングをしなきゃいけないので、このチューニングキーっていうのはいつでも肌身離さず持ってなくてはいけなくて、で多分これ音声だと形が伝わらないかもしれないんですけど、ワインのオープナーを想像していただくといいかと思うんですけど、まあ、それで一本一本個別にチューニングをしています。そのウエスさんの動画を拝見して、 すごいかっこいいなと思ったのは、弦を止める奏法すごくたくさんされてて、でハープってやっぱりこうふんわり柔らかい音じゃないですか。でもやっぱり止めた時にこう響きもちょっと残るんだけど、シャープな音も同時に出てるっていうでしょうかね。私のイメージだと、シャボン玉がこうポンって消えた時にそこに残像が残る、そういうイメージがするんですけど、すごくうまくそのあのリズミックに入れてらっしゃるのがとても効果的だなと思って、あのクラシックの曲にももちろんあるんですけれども、それとは違う良さがそこここにあって、とてもあの痺れました。
ありがとうございます。恐縮です。過去の曲でフリーウェイという曲でありますね。これが
ですよね。止めるのも瞬時に止める、そのタイミングが結構命だったりしますよ
ね。確かにそうですね、おっしゃる通り。
で次の音に移ったら、またハープの場合は弦をこう掴まなきゃいけないので、ピアノのように移動してすぐ音が出ないっていう分、弾いて準備弾いて準備の繰り返しですもんね、
う
ん、
そうですね。
止めるっていう作業が結構だあの大変なんですけど、すっごいいとも簡単にやってらっしゃるからめちゃくちゃかっこいい。今日好きな曲として選びましたのは、ラヴェル作曲のマメール・ロアの妖精の園です。あともう一曲選んできたんですけど、ラフマニノフのボカリーズです。曲としても、自分で演奏するのもとてもあの自分の心の癒しになるので、好きな曲として選びました。妖精の園、ハープが入るとやっぱり自分の仕事に没頭するわけですけれども、そこに至るまでの弦楽器があまりに美しくて、いつも幸せに浸ってるので今回その曲をあげました。そのすごく美しい天国の雰囲気の部分があった後にハープがっていう6個の音でハープが始まるんですけれども、そこまでの天国から一回なんか現実に戻す瞬間だと私は思って弾いてるんですね。なので一回地上に降りてきてって思って弾く、その前の天国感、すごく責任が重大だなと思って弾いてるんです。で指揮者によってそこを天国の雰囲気のまま弾いてくださいっていう風に指揮される方もいるかと思えば、明らかに変えますよ、ちょっと前にテンポを持ってってください、結構責任重大なハープの役目なんですね。なのであの今回の指揮者はどういうふうにハープにこう託すかなっていうのを楽しみに待ってる部分もあり、そしてそのみそしみそしの6個の音で、その後ものすごくキラキラとしたあの夢見心地なあのチェレスタとハープと管楽器のここでしか聞けないっていう音が聞こえるので、まああの一曲全部幸せなんですけれども、まあ、特に好きな曲の、まあ、冒頭部分としてその上げさせていただいたんです。 てもう一曲の方が、ラフマニノフのボカリーズ、とてもあのハープにとっては難しい曲なんですね。ピアノのかなりそのハーモニーがどんどん変わる曲をハープで弾くのは、実はペダルを上げたり押したりっていう作業が入るために、その調がどんどん変わるということに対応するのは非常に難しい楽器なんですね。で、まあ一曲弾けないことないんですけど、今日はあえてそのペダルが死にそうに大変なところを外して、冒頭ちょっとだけ触りをと思ってます。で、私がこの曲を選んだ理由は、先ほどもちょっと言ったことに重なるんですけれども、まあちょっとその自分を癒すために弾くのにぴったりな曲というか、慰めにもなるし、そうですね、自分のために弾く曲の代表曲みたいなところがありまして、その時の自分の気持ちがそのまんま音に反映されるという意味で、とても反応してくれるという意味でとても好きな曲なんです。
すごく素敵でした。あの響きとそのハーモニーと、特にあの弱くて柔らかい音がとても体中に染み入る感じがしました。
ありがとうございます。
あと天国から現実に引き戻されました、あの録音
ウエスさんはどんな曲を選ばれましたか？
私はですね、3つ選んできまして、一つはジーナ・パーキンスのマウスという曲で、二つ目が、ピート・ロックのフライ・ティル・アイ・ダイという曲で、最後がですね、ハーのフォーカスという曲です。ジーナ・パーキンスのマウスという曲は、最初の出だしがその一番低いハープの弦のスチール弦を何かで叩いているような音から始まって、すごくリズミカルにジャッジャジャジャッジャッジャジャジャジャみたいな感じで始まる衝撃的な出だしの曲なんですけれども、そこからまあだんだんとハープらしい中高域の音が入ってきたりとかしていて、いわゆるステレオタイプ的なハープの音というよりは、かなり実験的な現代音楽的なアプローチの、かなりテクニカル的にいろいろな幅を持たせて即興で弾いていらっしゃる曲かなと思って最初に選びました。で、2つ目のピートロックのフライティルアイダイという曲、これはヒップホップなんですけれども、これはMPC という赤いの機材でハープの音をサンプリングしてうまく入れてるんですけど、ピートロックというトラックメーカーがですね、レコードからハープの音をサンプリングして、その音を複製しながらリズムだったりとかを作っていくんですけど、その切り取った音が非常に面白くて、そのピートロックの新鮮な目線ならではのハープのいいところっていうのをすごく紡いでるなという感じがして、それがまあ、グリッサンドじゃなくって、やっぱりその中低域の弦をこうオクターブバンと弾いた時の少しお腹にくるようなかっこいいキレのある音だったりとか、それからちょっとアタックを削った共鳴板の中の鳴りの残響みたいなところとか、そういうところをうまく切り取って再構成していて、そのメイキングビデオを見て、もうピートロックがハープ弾いてるなと思ってすごく面白いなと思って、これは中学生の時にかなり影響を受けた曲の一つです。
めっちゃかっこいいです。素晴らしい、
ありがとうございます。
もうすごい衝撃的というか、立って演奏できるんだっていう、まあ、憧れも半分で、あとやっぱり音を止める技術がすごくかっこよくて、やってみたいなと思いました
で最後ハーのフォーカスなんですけど、これはリリースされてる音源はシンセサイザーでハープが打ち込まれてるんですけど、ライブではハーピストの方が演奏されていて、で打ち込みのシンセサイザーの音ってこうやっぱりフィジカルでは無理なところもあって、例えば同音の連打だったりとか、ここからここのちょっと手は届かないなとかでも曲があまりにも素晴らしくて、耳コピしてちょっと譜面に書いてみてフィジカルで弾けるかどうか試してみたりしたんですけど、やっぱりその機械で作曲されたものをフィジカルでやる、そのなんていうんですかね、面白さみたいなのが個人的に好きで、音の連打をどう出せるかなとか、もうちょっとチューニングでもここ変えちゃおうかなとかいろいろ試しながらやって、個人的に楽しんでる曲です。
全部面白そうだなと思いましたけれど、その今ウエスさんがおっしゃった機械、そのコンピューターとかでできてしまうことをなんとか自分で音に出せないかなっていうところに挑戦してらっしゃるのがすごい共感があるというか、なんとかしてハープで実現できないかっていう、やっぱチャレンジャーでもあり、そんなところがすごくいい演奏につながってるんじゃないかなと思いました私はどちらかというとあんまりこうジャンル分けして考えたことがないんですね。なのでクラシックの曲の中でもすごくポップスの要素を取り入れた方がうまく弾ける時もあったりとか、そのハープがどういう形でこの今弾いている曲に貢献できるかっていうところプラス、自分でいつも発見をしたいなと思ってるんですね。なのでそういう意味では全然隔たりがないというか、ジャンルに関係なくすごく共通点しかないなと思って今感じているところなんですけれど。
そうですね、私もジャンルに対しては全くよくわからないところが多くあって、バンドでもですね、こうジャンルという話になるとすごくいろいろと議論をずっとしてきたんですけど、やっぱりどこにも当てはまらないというか、どこにも当てはまるつもりもないし、まあ、ハープという楽器もそのらしさみたいなところを超えて、ジャンルも超えて、いろいろな音が出るポテンシャルが詰まった物体だと思うのでそういった意味では早川さんがおっしゃっているそのムードだったりとか、その情景だったりの表現だったりとか、それから機械的なものからフィジカルの枠を超えて、ボーダーを超えていくみたいなところがすごく共通としてあるかなとお話を伺ってて思いました。
最終的にそのキーボードからまたハープに戻ってハープでやっていこうって思ったのが大学出てからなんですけれども、いろんなとにかくハープが必要とされるところはもう必ず自分から足を入れて何でもやってみようっていうスタンスでずっと来たんですけれど、まあ、ある時そのオーケストラにエキストラで行った時に、なんか自分がいろんな形に変われるっていう楽しさを知ったというか、その曲や指揮者によってそのハープが求められていることが水だったり空気だったり香りだったりするかと思えば、実はベースと一緒にすごく大事なリズムの部分を担ってたりとか、一人何役もやらせてもらえる楽器だっていうことに気づいて、でそこからはもうその面白さにはまったという感じで、ですので今ハープの立ち位置というのは一つではなく、こうその時によって変われるという感じでしょうかね。
そうですね、まさに今ふと思い出したんですけど私の母の先生がピューイグロジェというピアニストで、彼女が近所に小さい頃住んでたんですけど、その時 あのハープはハープ自体がもうオーケストラサウンドであるっていうふうに言っていて、うん、で先ほど早川さんがおっしゃってたようなそのいろいろな表現方法があったりとかベースになったりとかみたいなことを確かにピュイグロジ先生も言っていたなって思い出して、
うん、
で私もいろんな音を出そうと試みてはいるんですけど、オーケストラサウンドが出てるかどうかわからないんですけど、まあ、本当にいろんな、まあ、触れば楽で音が出る楽器ではあるとは思うんですけれども、いろんな、まあ、スチールだったりとか鉄だったりとかナイロンだったりガットだったりいろんな素材が組み合わさって構成されている物体なのでなんかいろいろなこんな音がするのかっていうところも含めて全てハープなのであるっていう感じがしてるかなと思ってます、
うん、
クラシック音楽をこれから楽しまれる方はきっとあの私たちのバンドがやっているサウンドとは違うとは思うんですけども、すごくいいなと思うところはやはりその生音をその振動自体を体中で浴びて感じられるというところがやはり一番魅力的かなと思ってます。でその空間の中での音の跳ね返りも含めてその体験っていうのは一番の醍醐味なんじゃないかなと思っています。早川さん、N響のハープの聴きどころはどんなところですか？
はい、本当にライブっていうのはもうその空間と空気も一緒に楽しむので、今上瀬さんがおっしゃったようにそのアコースティックでもそうですし、もちろんアンプを通してでもそうですけど、空気の振動をそのまま感じられていただければ非常に嬉しいですね。とっても職人的なところでもあるんですけれども、出す音にものすごくこだわりを持って弾いてますので、同じその温かみのある音でもどういう気持ちの温かさなのかとか、その辺そこまで、引き分けてるつもりですので、最初はまあ、ちょっとそこまで聞き取りにくいかもしれないです。ただ単に音を楽しんでいただければいいんですけれども、何度も通っていただくうちにその奏者がこだわっている特別な音というのを感じていただけるのではないかと思うので、まあ、ハープに限らず全ての楽器のそれぞれの奏者のスペシャルな音を楽しんでもらえればなと思ってます。